では説教の時間にしていきたいと思います。春です。私の卒業した、これが高校の写真なんですけども、私の卒業した高校の周りにはたくさん桜の木が植えられていて、まあ、高校名にも桜と入ってるんですけれども、だから桜は非常に好きで、この季節桜を見るとですね、青春時代に戻ったような感覚になります。日本の春は本当に素晴らしくて、このような難しい時代にも神様は変わらずに桜の花を咲かせてくださることに感謝したいと思います。月曜日に娘の高校の卒業式があり、金曜日に息子の小学校の卒業式がありました。6つ違いなので、卒業と入学が2つずつある特別な春です。ほとんどの方は、まあ、1年娘にも息子にも会っていないので、写真を少しお見せすると、娘はもうほとんど大人になり、息子もこの1年で背がぐんと高くなりました。そして11月にうちに来た犬のノア君はあっという間に大きくなり、子熊のようです。子熊ちゃんです。はい、さてエペソも最後です。先週デソクさんが5章から私たちが神に愛されている子供ということを教えてくれました。5章はそのうち、だから光の子として生きることが書かれ、教会において夫婦関係がどれほど重要であるかをキリストとその教会の関係性から説明しています。6章は今日の部分ですが、6章の前半も5章の夫婦関係に続き、親子関係、身分の違う弟子同士の関係について書かれています。一つの手紙を全体的に学ぶと圧倒される思いがします。パウロがこの手紙を書いたのは、諸説ありますがローマの獄中、殉教する数年前のことだと言われています。パウロのこの手紙に込めた思いを感じながら、最後の6章を一緒に深めていきたいと思います。今日の説教のタイトルは悪と戦いです。悪と戦え。一つ目のポイントは強くなりなさい。エペソ6章10節から12節を読みます。強くなりなさい。エペソの6章10節から12節をお読みします。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。10節で、パウロは最後に言うと言います。パウロにとって、エペソの教会は3年間滞在し、昼も夜も、涙を流して教えた非常に特別な教会でした。会いたくても会えない。その手紙の最後に言うのは、強くなりなさいです。ここでまず気をつけなくてはいけないのは、私たちの最初の反応だと思います。自分はすでに強い、 OKOK、 あるいは自分は体育会系ではないから、だから関係はない。そのどちらもの反応はあまり良くないのではないかと思います。なぜなら12節、私たちは皆霊的な戦場の中にいるからです。敵を甘く見てはいけません。暗闇の世界の支配者です。まあハリーポッターで言うならばボルデモードとか、歴史上で最強の人物を想像するかもしれませんが、それに比較にならないほど怖い存在です。パウロは私たちを恐れさせているのか。そうです、恐れさせていると思います。ここでだから一人一人、つまり私自身が、あなた自身が強くなる必要があります。 ではどのように強くなればいいんでしょうか。十節には主により頼み、その偉大な力でと書いてあります。小学校高学年の時に、私の父は突然私に喧嘩の仕方を教えてくれました。まあこう腰を入れて腹を殴るんだってことをこう練習させられたんですけれども、まあ今思えば父はまあその中学という新しい世界に私が入っていく中で、もしかしたら喧嘩することもあるのではないかという心配から、私にそういう準備をさせたかったのかもしれないなと思っています。パウロはもちろんそういう人間的に強くなることを言っているのではないです。強がることでもないし、強く見せることでもないです。私たちの天の父である神の偉大な力によって強くなる必要があることを教えてくれています。1年前、あっという間に全世界はコロナ禍に見舞われ、私たちはよく頑張ってきたと思います。誰一人頑張ってはいない世界になりました。その中で信仰を持ち続けている兄弟姉妹の皆さんを特に尊敬しています。直接会えない兄弟姉妹のあの笑顔も、あの涙も、あの声も、直接見ることができない、聞くことができない、触れることができない。パウロも牢獄にいて、エペソの教会の愛する兄弟姉妹と会うことはできませんでした。だから最後に戦い方を教えました。ちょうど2週間前、娘が大学進学のために家を出て沖縄に引っ越すことが決まりました。いろんな人に、りょうさんは間違いなく泣くねといじられて感謝です。でも大丈夫です。パウロの気持ちが少しわかる気がしました。一緒に住んでいたから霊的に守ることができた。4月からはめったに会えない。親として弟子として何ができるのだろう、何を伝えるべきなのだろう、できるだけのことをしてあげたい。物質的にも霊的にも会えなくなるからこそ、パウロは鼻歌交じりにこの手紙を書いたわけではないと思います。鎖につながれながら、必死に祈りながら、もしかすると涙を流しながら、エペソの兄弟姉妹一人一人のことを思って、最も伝えるべきことは何かを吟味して書いたのではないかと思います。パウロは牢獄にいて会えなかっただけでなく、処刑される可能性があることを自分自身で分かっていたのではないかと思います。使徒の20章でエペソの弟子たちと別れる時も、パウロはもう皆さんと会うことはないと語っていました。だからパウロは愛する兄弟姉妹に最後に戦い方を教えました。ちょうど1週間前、弟子になって私は26歳の霊的な誕生日を迎えました。若い頃はジェットコースターのような進行で、ものすごく盛り上がったり、どん底まで落ちたり、それを繰り返していました。ある程度年を重ねてからは、信仰のアクセルを踏むのを躊躇しているような弟子でした。誰に言われたわけでもなく、自分自身を中途半端でいまいちな弟子だなと思っていました。8年半前、ジュビリーをきっかけに一つだけ決心してやり始めたことで、自分の弟子人生は大きく変わっていきました。朝30分なるべく正直に祈り、その後30分しっかりと聖書を読むことを毎日続けるようにしました。決心した最初の日の朝をよく覚えています。言葉にならない祈りでした。年々増していく家庭での自分の責任と会社での責任、頑張っていました。 でも頑張っていたからこそ神様に頼ることも本当の意味で分かっていませんでした。主と共に歩むということも理解していませんでした。あの日から神様は個人的に自分自身に働いてくださり、根底から強められたのを感じます。自分自身で弟子として自分が変わったと自覚できます。なので弟子としては26年経ってるんですけれども、感覚としては8歳半の感覚です。私たちも今簡単に会えないからこそ、なおさらに一人一人が強くなる必要があります。人間的な力で頑張って強くなるということではないです。なぜなら敵は人間ではないからです。私たちは霊的な戦場にいます。一人一人が今日主により頼み、その偉大な力によって強くなることをまず決心しましょう。二つ目のポイントに移ります。神の武具を身につけなさい。エペソの6章13節から18節をお読みします。エペソの6章の13節から18節です。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。はい、まあ、今時期ですね、出かけるときに忘れずに身につけている必要があるものが一つあります。家を出るときに行ってきます、あ、忘れた、誰もが一回はやってるんじゃないかと思いますが、マスクですね。コロナ禍だから全員絶対にマスクが忘れられないと思います。では霊的な戦いの場ではどうでしょうか。神の武具を忘れてはいませんでしょうか。正直にお話しすると、この政府から説教するのは非常に厄介です。なぜならここは非常に有名で誰もが知っているところだと思います。最近でもその中1のクラス、ダンデライオンのクラスでも複数回にわたりここを取り上げてちょうど説明していました。はい、ちょっと頑張ってお話しします。13節によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるようにと書いてあります。これって戦っていることになるんでしょうか。私の父が教えてくれたように、この腰を入れて殴るってこととは全然違うことがここに書いてあります。抵抗するだけ、しっかりと立っていれば良いんでしょうか。今日のタイトルは悪と戦いです。でもこの聖句が不思議なのは戦い方が出てこないんですね。この水の呼吸、一の方、なんとかとか出てこないわけです。武具を身につけることしか出てこないです。なぜそれが戦い方になるんでしょうか。私たちの方から戦いを挑む必要がないからです。挑むことができない相手だからです。じゃあ安心できるんでしょうか。いやいや、敵の方から常に私たちに戦いを挑んでいるということです。神の子イエスを相手に何度も誘惑したように、私たちに火の矢がどんどん放たれているということです。今日霊的な目でそれが見えているでしょうか。真理という軸はぶれていないでしょうか。胸に手を当てて、その考えは正義だと確信しているでしょうか。福音を伝える準備はいつでもできているでしょうか。信仰の盾は古びていませんか。救いの確信は明確ですか。霊の剣は今日も関節と骨髄を切り離せるほど研がれていますか。 霊に助けられて祈り続けているでしょうか。これだけで説教何回分になるかわからないです。パウロがどれだけエペソの兄弟姉妹を思ってこの手紙を書いたか、すごい箇所だなと思います。今年そのダンデライオンのクラスのために検索している中でこの絵を見つけたんですけれども、それまではこの聖句を読むたび、私がイメージしていたのは自分自身だけのことでした。自分は神の武具を身につけているかだけを気にしていました。ですがこの右の絵ですねを見て、私のイメージはガラッと変わりました。一人一人はもちろん武具を身につけている、かつ盾を上にも横にもぴったりとくっつけて一丸となって戦っている。よくよく考えたら2000年前、個人主義という考えは全くなかった時代です。この手紙を書いたパウロのイメージ、またこの手紙を読んでいた弟子たちのイメージは一丸となっている方だったと思います。戦場で武具を身につけていない仲間を見つけたらあなたはどうしますか。気をつけてね、あ、忘れてるねで終わるでしょうか。わけがないと思います。同じ戦いの中にある兄弟姉妹、あなたの周りの兄弟姉妹はしっかりと神の武具を身につけているでしょうか。あなたはそれを確認しているでしょうか。武具をしっかり身につけているのか、ずれていないのかについて、あなたはそれを言う人ですか、それとも言わない人ですか。私は感謝しているのは、言ってくれた人がいるから今の自分があると思っています。反対にあなたには言ってくれる人はいるでしょうか。いないのならなぜいないのでしょうか。2つ可能性はあるかもしれないです。このオンラインでつながっている今の時代は、自分からよっぽど謙虚になって求めない限り相手もわからないし言いにくいです。2つ目は、頑張っている人には自分自身で見えにくいし、相手も頑張っているから言いにくいです。先に述べたように今はコロナ禍です。みんな頑張っています。頑張ってない人はいないんですね。だから普通にしていると今は言いにくい時代なんだと思います。自分だけでなく兄弟姉妹の武具についても注意を払っていきましょう。次に、あなたは今日誰と信仰の盾をぴったりとくっつけていますかって話をしたいんですけれども、娘が受験を乗り切れたのは本当に多くの兄弟姉妹が長年にわたって助けてくれたからです。一人一人にとても感謝しています。コロナ禍になってティーンミニストリーの兄弟姉妹はいち早くオンラインでつながっていて素晴らしかったです。大人の私からすると非常に驚いたのは、試験勉強とか受験勉強もオンラインでつないで行っていました。この1年ティーン同士で何時間も何十時間も共につないで励まし合って勉強していました。その中でも特にあるティーン弟子のことを分かち合いたいです。そのティーン弟子は自分の大学受験の日程がすべて終わっていたにもかかわらず、その後行われる娘の受験直前までオンライン勉強に付き合ってくれました。私は最初それを聞いたとき信じられませんでした。ようやく終わった受験勉強を娘のためにまだやるという心と態度に本当に信じられませんでした。そのティーン弟子は信仰の盾をぴったりとくっつけて 悪魔の火の矢を娘と一緒にことごとく消してくれました。もしかするとあなたは今日家で一人でこの礼拝に参加されているのかもしれません。でも大丈夫です。私たちは一丸となることができます。あなたは一人ではないです。会えない状況はまだ当分続くでしょう。でも大丈夫です。私たちは信仰の盾をぴったりとくっつけて霊的に一つになることができます。この手紙が読まれた時のエペソの教会の兄弟姉妹の反応はどうだったでしょうか。6章の最後に出てくるティキコという人がおそらくこのパウロの手紙を持ってきたと思われます。エペソの兄弟姉妹はきっと奮い立ったはずです。今日神様はこの手紙を通してあなたに語りかけています。あなたは奮い立ちますか。私たちは霊的な戦場にいます。敵は戦いを挑んできています。神の武具を身につけましょう。自分だけでなく兄弟姉妹と一丸となり敵と戦っていきましょう。コロナはまだ当分続くでしょう。諦めずに霊に頼り祈り続けましょう。エペソ6章23から24節でこのエペソシリーズを終わりにしたいと思います。平和と信仰を伴う愛が父である神と主イエスキリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらない愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共にあるように。ありがとうございました。